や、どうですか、コロナは。最近また流行ってきましたけどね。
もう、いいよっていう感じなんですけど。
はい、あ。
なんかもう、正直、おかみが、わーわー騒いでるだけで、はい、
あ、
我々下々のものはもうなんか、
うん
うん、はいはいって感じになってますけどね、正直。
まあそうですね、そういうところはありますけどね。
うん、だってこんなわーわー言われてますけども、親戚一団大阪から20人単位で遊び来ましたから、東京に。とりあえずうちの一族、渡辺家一族は、
はい、
特に平常運転ですね。
あ、へえ、
うん。人少なくていいやって言ってましたね。
ああ。
うん。喜んでましたよ。
そうですね。うん、まあね。まあ、最近またちょこちょこ増えたとはいえ、まあ、
そう
ですね、こういうもんだろうっていうものですからね、コロナって。
なんか私外食とかほぼしないんですけど、その誰かと食うとか誰か来たとかじゃない限り、
はい、
ほぼしないんですけど、久々にそのお店行ったんですけど、
はい、は
い、いやびっくりするぐらい今人いないんですね、お店って。
あ、そうっすか。
あ、びっくりしました。
特に今週、先週ぐらいからちょっとそうかもしれないですね。ちょっとブワーって増えたっていうのもちょっと影響あるのかもしれないですけど。
はあ、多分そのコロナっていう言葉が出始めてから初めてぐらい私外で食べたんですよ。別にそういう気にしてる気にしてないとかじゃなくて、もともと外で食べる習慣がそんなないんで、その、なんか飲みに無理やり連れてかれるとかじゃない限り、それも断りますから、基本。
あ、へえ。
で、私、そうですね、お弁当も自分で作るぐらいですから。何度も言ってますけど、私 OL なんで、その辺が。
あ、もうそれ聞いたらもう、もう本当なるほどって感じですね。
3種類の弁当箱を使い分けてますからね。
いやー、一応ね、その、落ち武者さんのこう、柄というか、その、まあ、いわば見た目ですかね、はいはいはいはい。見た目を知っているので。
そうですね、そのギャップが正直。わかりますよ。
そうです。このギャップで笑っちゃってますね、僕。
ね、もうちょっと、
はい。
なんて言うんでしょうね。だから、そうですね、普通に、で、食べに行って、
はい。
そんで、全然人いなくて、あれ、ジョージさん、ちょっと食べ行きます？
まあまあ、僕は多分少ない方ですけどね、まあまあまあ、いわば、ちょっと人並みより少し少ないぐらいは行きますよ。
ああ、うん、行くんですね。なんか、いや、びっくりしたんですね、今日、久々に行って、外で食べようって話になって行ったんですけど。
ほうほうほう。
うん、で、多分なんですけど、
うん、
このポッドキャストのことが結構バレてるんですよね、俺。
マジですか？親戚の人にいいですか？
なんとなくなんですけど、すげえ遠回しでなんか言ってくるんですよ。
へえ。
うん。そういったパンデミックが起きてます、僕の中で。コロナなんかより全然嫌ですね、本当に。だから今、
うん、
両手両足が縛られているような感覚ですよね。なんでだろう、なんで。まあまあ、わかるんですけど、どこでバレたかっていうのはわかってるんですけど、
あ、はあはあ、
一番遠い い、そのうちのお寺の住職の奥さんにバレてるのが分かったときはもうそこまで言ってたら結構広がってんな感染はっていう。
うん、そうですね。
うん、そこでもう分かったんで。
へぇ、
だから、ちょっと、もうちょっとえぐい下ネタとかは言えないなとは思いましたけど。
あー。
うん、
まあ、人にもよりますけど、僕が例えばこう、そうですね、僕がなんかそういうなんか、いわゆる表現活動的なことをやっているっていうのを、
はい、
少し職場の人に、
はい、
あのバレた時があって、
うわ職場は嫌だ俺、
うん、
うん、やめるか
も、
はい、
ちょっと嫌だなとか思ったんですけど、
はい、
もう職場の人を使ってディスるとかいうこともしてたから。
そうですね。
全然してたので、うん、
はい、
あ、ちょっと罰が悪いなとか思ってたんですけど、
はい、
僕個人的にはこう、2週間ぐらいしたら忘れちゃってましたね。なんか。
ああ、なるほどね。
うん。
あ、
まあ、向こうも行ってこないし、それ、なんか、そんなに。
ああ、言ってこないならいいんですよ。なんかね、ちょっと遠回しに言ってくる感じ。あの、知ってるよっていう、その、なんていうんですか。あの、レーザーポインターでこう、眉間をずっと当てられてる感じ。トリガーに指をかけて。
はいはいはい。
なんかそういう感じがすげえ嫌でしたね。
おお。
うん、
ちょっと居心地悪いかもしれないですね、それは。
うん、もう、その、パンデミックの感染元がいるんですけど、一人。あの、一人っていうか、まあ、その子から広まってるんですけど、
クラスターの、
ね、クラスターの、もうその子に関しては、もう堂々と言ってきますから。
マジっすか。
うん、もうダメ出しまでしてきますよ。普段はその子は、
うん、
サダ君とか呼んでくるんですけど、
はいはい、
私のこと、なんか、熱くなってくると、なんか、お前って言ってましたから、私のことを。こんな子だったっけなと思いながら、ああ、はあ、そうっていう、ダメ出しを受けてましたね。
なかなか行ってきてくれる子ですね。
そうです。まあ、その子は、私が手塩にかけて育ててきた、
うん、
私の洗脳済みの子なんで、
おお。
うん、まあ、個人的には面白いから好きなんですけど、
うん。
うん。でも、私の名前を出したら殺すって言われましたから、ちょっと名前を出せないです。
ああ、なるほど、なるほど。
名前を出したら殺すって言われました。
うん、ああ、
うん。ちょっとまだ殺されたくないんで。
おそらくこれも聞かれてる。
まあ、間違いなく多分聞いてると思います。文句を舌打ちしながら聞いてると思います。
ああ、いやまあ、なんていうのかな。こう、あんまりこうね、ちょんぼはできないっていうか、寒いこと言えないじゃないですか。うん、
そうですね。
旧大点は取らないと。
なんか結構、なんていうんですかね、その、すげえ芯を、ダメ出しが芯を捉えてて、もうなんか途中で嫌になって聞くのが、全部忘れちゃいました、もう。なんかもう、聞かなかったことにしたかったみたいな感じになって。
ああ。
そう
っすね。そういうシンクラってダメ出しは結構きついっすね。
きついっすね。なんて言ってたかな、うん、もうほんとなんか思い出そうとすると、
はい。
なんか心でアラートが鳴るんですよね。そのノブに手をかけるな、みたいなアラートが流れて。何て言ってたかな。
落ち武者さんがそこまで言うってことは、まあまあまあ、やっぱこう、センスがありますね。
なんか、あ、まあ、でもとりあえず私が猫かぶってて嫌だとは言ってましたね。それはまあしょうがないじゃんとは言いましたよ。
まあまあある程度はね、うんうん、まあ、やりゃわかるみたいなところあると思うんですけど、
うんうん、お前って言ってくるし、
お前って言ってくるし、
うん、ちなみにジョーデンさんもあいつって呼ばれてましたからね。
あ、僕もあいつって言われてへえ。
ちょっとね、口が悪い子なんで。
ああ、そいつ僕のことあいつって言うんですね。
そうですね。あの、ちなみに、あの子はあのセックスのことをズッコンバッコンって言うので、僕は すごい気に入ってるんですけど。
あ、いいですね。
いいですよ、うん、まだね21か2ぐらいなんですけどね、セックスのこと必ずズッコンバッコンって言ってくれるのが、
おーほーほーほー、
すごい気持ちいいんですよね。
ほい、ちょっと師匠ほら有望ですね、
うん、いつ聞いてもあの笑っちゃうから言ってくれるんですけど、あの周りすごい嫌そうな目をして
お、俺はもう本当にね、将来ちょっと世の中を背負って立ってほしい、
うん、今もう誰も言わなくなりましたからね、ズッコンバッコンは。
まあ言わないですね。なんかそうですね、
うん、
ちょっとこうセックスって言える状態になったらセックスってはっきり言うぐらいで、
うん、
あんまりもじるとかそういうのはしないですね。
そもそもインゴスタートだと思うんですけど、うん、
はい、
そのストレートにセックスっていう言葉よりえぐいじゃないですか、
うん、ズコンバコン、
そ
うですね、えぐみありますね、
うん、なんかインゴの意味あるのかなっていつも思っちゃうんですよねそう、
まあでもやっぱすがすがしいですけどね、
うん、
そっちの方が、
あの子はえぐってくるんですよね。うん、あと柳瀬隆は絵が下手だって言ってましたね、あとあの現実を見ろって言ってましたね。なんかいい感じ死んじゃって、じゃアンパンマンの作者ってことで、
うん、はい、
あのもてはやされてるけど、私は死者に鞭を打つって言ってましたね、
はい、言いますね、
よく見てみ、柳瀬隆絵超下手だからって言ってました。
ああ、言いますね、うん、まあ、確かに21、うん、まあ、その、若さんのパワーっていうのも絶対あるとは思うんですけど、
はいはいはい、はい。
でもまあまあまあ、そうやってストレートに、まあ、言えることっていうのはやっぱ大切なので、
そうですね。
30からですね、30になって、
ああ、どこまでそれを、
うん、
まだ保ててるかっていう。
アンパンマン A 下手ってちゃんと言えるかどうかっていうところでしょうね。
私もその時 Google 画像検索しましたけど、
はい、
超下手でしたね、あいつそのアニメとかになるとほら、うん、アニメ会社が書いてるからやっぱ上手いんでしょうね。
ああ
、あの全然違いますもん、絵がもう。
あ、そっかそっかそっか、そういうことですよね。
全然違う、あのアニメの方はうまいですよ、普通に。
うん。
マジ下手ですよ、柳瀬隆。
ああ。
う
ん。まあ、そうっすね。
うん。
なんか、うん。僕、アニメしか見たことないんで、なんなら。
ああ、本当ですか。
はい。
あるんですよ。あとな。
まあ、下手。そうですね。まあ、下手な人いっぱいいますけど、うん、まあ、すごいですよね、でもね。なんだかんだ。
あと、なんだっけな。パン屋の、パンは、なんつうかな、パン屋の、パンの半分ぐらいは、
うん、
あの実は高くてまずいって言ってましたね。俺、それね、なんとなく言われて、ああ、本当だって思ったんですよね。
ああ。
パン屋のパンって、
なるほどね。
結構騙されてるなっていう、
うん、
そのパン屋で買ったパンだから、
うんうん、
そのなんていうんですかね、
うん、
正直コンビニのパンの山崎とかの方がうまいんですよ、はっきり言っちゃうと。
ああ、
うん、パン屋のパンって、
うん、
なんかね、あの例えばパン屋で売ってるハンバーガーとかあるじゃないですか。
はい。ああ、
美味しくないんですよね、あれ。なんか期待して買うんですけど、うん、必ず期待を下回るというか。
うん、そうですね。
うん。
それはすごいわかります。
結構取るんですよね。
あ、結構料金するっていうか。
結構なんか高いんですよ。
なんか360円とか。
そう。結構ね、このバーガーでこの値段かっていうのが。
ああ。わかりますね、それは。
うん、それは確かにそうだなと。
まずくはないにせよ、なんか美味しいとまではならないですね、パン屋のパンって、うん、なかなかないですよね。
なかなかですよね、あんまり、うん、パンって食べます？
僕結構食べますね。
あ、本当ですか？
はい。
なんかパンって難しいんですよね、俺食べんのが。難しいっていうか、タイミングが難しい。
タイミング、
そのなん、いつ食べるんですか、いつ食べるっていうか、その例えば、はい、なんていうんですかね、夜晩飯がパンってことまずないじゃないですか。
あ、ないですね。うん、確かに、うん、
もうなんていうんですか、もう、あ、中学校の時とか部活で疲れてクタクタの体で、あ、ただいま、今日晩ご飯何？パンよって言ったらなんか多分殺すと思うんですよ、母親を。
まあ嫌ですね。
あ、その
栄養補給にならない
ですね。まず晩はパンってことないじゃないですか。夜にパンって聞いたことないじゃないですか。
まあないですね。特に男っての場合はまあまあまあまあ少ないでしょうね。
まあ、あと、
うん、
その、ファミレスとか、まあ、ファミレスじゃなくて普通のレストランでも、
うん、
その、例えばそうですね、ステーキを頼むときに、頼んだときに、パンオアライスがあるじゃないですか。
うん、
俺、あれでパン頼んでるやつ見たことないっていうか、いないと思うんですよ。
女の人はいますけどね。
ステーキ頼んで、じゃあなんですか、その、ステーキ切って、
はい。
切ったステーキを口に入れて、パン食うんですか？
っていう人もいれば、
はい。
例えば、お肉を全部平らげてから最後に、パンを召し上がるっていう人
も、ね、それはね、もう肉とパンですね、そうなると。
そう、肉とパンですね。
肉食べてからパン食う？います、ね、本当にそんな人。
います、います。全然、本当にいます。もしくは、まあ、パンを最初に食べて、肉食べるっていう、そういうパターン全然ありますね。別々にっていう、片付けていくみたいな食べ方の。って言いますね。
なんでその人は逆にライスにしなかったんでしょうね。
カロリーというか、その
カロリーは変わんない気がしますけど、はい、
量ですね、はい、パンの方がまあライトじゃないですか。
そうっすかね。なんか量もそんなに多分胃に入る感じは変わんない気がするんですけど、
米の方がやっぱりたまるじゃないですか。
そうっすか、そういうもんっすかね。
うん。
あと、 ファミレスでもレストランでもライス頼んだら、
うん、
あの皿に平たく盛るじゃないですか。
うん、
あれもなくていいっすよね。
あれ嫌ですね。
あのもう普通に茶碗で出してほしいですよね。
なんか、うん、
食べづらい
し汚いですね。なんか最後の方
そう
皿にこびりついて
あの皿につくのが嫌なんですよ。
うん、僕も嫌ですね。
で、あれをきれいに食べようとして、
うん、
でもほらナイフで食えって言うじゃないですか、お皿の米を。
お
で、そのどうしてもきれいに食べれないから、
はい、
その皿についた米をナイフでこそぐじゃないですか。
うん、はいはい。
で、結局うまくいかなくて、こう、米が潰れて伸びて、
うん。
うん、もう、いやーってなっちゃう。
うんうんうん。
お茶碗に箸だったら、ああはならないんですよ。
そうですね。つまめますからね。
あれ、別に、気分なんですかね。俺別にステーキにお茶碗でご飯出されて、それでいいですけど。
あ、僕もそうですね。
うん、
そう。なんか、うん、ファミレスとかで、なんか、ライススープセットか、味噌汁、はいはい、まあ、味噌汁セットみたいなのってあるじゃないですか。
そう
ですね。まあ、それだと味噌汁セット頼むんで、僕。
はいはい。
スープ飲みたいんですけどね、本当は。米が茶碗で来るんで。
ああ、なるほど、そういうことですか。
はい。
言えばやってくれるんじゃないですか、それ茶碗があるなら。
まあ、言いたいですけど、なんでしょう、まあ、そこまでのこだわりないしみたいな。
ああ、そうですか。
そうです。そこまでのこだわりないけど、まあ、正直嫌ですね、あのこそぐのすごく。
そうなんですよね。なんかそう、まあでも気分なんですかね。
僕基本的にやっぱりおばあちゃんにしつけられたんで、
はいはいはい、
そのお米をね残すとあの目玉が潰れるよって言われ続けて育ったんで、
あれって、
うんうん、
あのなんですかね、全国のおばあちゃんが言うんですかね、うちも言われたんですけど
あ、本当ですか。
全おばあちゃん言うんじゃないですか、あれ日本中の。
あ、マジですか。
うん、僕も全く同じこと言いましたけど、なんだ、目が潰れるって。って
流行ったんですかね、おばあちゃん時代。
流行ったんでしょうね、多分。何かが流行ったんでしょうね。目が潰れるっていう、あの表現。
そうなんですよ。
はあ、言われました
よ。そういう風に育ったんで、僕一回、
うん、
まあ、友達に昔、それこそファミレスで、
はい、
まあ、ライススープセットを頼んで、
はい、
で、お米も食べきろうとするときに、やっぱりこびりついてるんで、こそいで食べるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
きれいにしたいから。
はい。
で、なんかこう、フォーク、僕の場合フォークですけど、フォークでこそいで食べてたら、
はい。
意地汚ねって言われたんですよ。マジでフォークで刺したろうかなって、やっぱ思うわけですよね。
ああ、なんか、でも、ちょっと、家庭環境が見えますね。
うん、ああ、うん、そうですよね。そうそうそう、う
ん。やっぱりその、僕らはだって目が潰れるって言われて、うん、脅しを受けて生きてきたわけですから。
そうです、そうです。
うん。俺、あと、お米には、88の神様が住んでるから、88回亀って言われたんですけど、
なんか似たようなこと僕もなんか言われたな。
それはなんか一匹一匹噛んで殺してけってことなのかって聞いて、なんか、うるせえって言われたんですよ。理不尽だなって。ヘリクツこねるなみたいなこと。ヘリクツじゃなくないって、今でも俺思ってますけど。
まああれでしょうね、一段階突っ込まれたら多分何も知らないっていうパターンかもしれないですね。
ああ、そうなんでしょうね。
ああ、
なんかさあ、イエスさあしか多分言っちゃいけないんでしょうね。あの時代の人に、やっぱ清掃経験者ですから。
あ、そういうことなんですか。
やっぱり上官の言うことは絶対だって思ってるから、まさか口応対してくるっていうのは想定してないんでしょうね。
ああ、もうイエスさ一択ってことですね。
そうですね、イエスマム言っちゃいけなかったんでしょうね。
あ、そういうことか。
あ、あの時代の人たちは、まあまあそうです、うん、もうあの時代の人たちは死んでますからね、ほぼ。
そうですね。もう数少ないですからね、もう。
まあ、生きてる人も、ちょろっとは長生きの人はいるでしょうけど。
うんうんうん。
そうか。今の20代ぐらいの人たちって、あの人たちのことを知らないってことですか、じゃ
あ。まあ、そういうことになりますね。
は
ぁ、うん。
そうですか。ああ、そういうことですね。
その人たちの、そうですね。まあ、なんだろう、こう、意思は多分、1ミリも受け継いでない可能性はありますね。
そういうことになりますね。むちゃくちゃですよね、あの人たちって。
そうですね。
うん。
うん。
やっぱり、
結構豪快な人もいますし、あの年代の人たち。
多いですよね。
ええ。
うん、多かったですよね、今思うと。うん、
そう、
うん。そうか。
そうなんですよ。だからこう、まあ、しつけはね、その、まあ、僕らの世代だったら僕らの清掃経験者のおばあちゃんたちがしつけてくれたんですけど、
はいはい、
まあ、本来なら、そのしつけを次世代に、引き渡すのは僕らの役目なんですけど、
そうですね。
例えば、僕、姪っ子とかに行ったことないですから、お米残したら目がつぶれるぞって。
ああ、うん、そうですね。
そうなんですよ。
ああ、やっぱり、でも、
はい、
やっぱりそこで、うん、なんでって言われたとき、僕ら答えを持ってないから、やっぱ言えないんでしょうね。
ああ、
うん。
まあ、必然的にうるせえになりますよ、
ね。うるせえになっちゃう。まあ、だ今でこそ気持ちがわかる。
ああ、うん、確かに。
うるせえしか言えないですからね。だって潰れないし。
そうですね。まあ、なんだかんだ残したことありますから。
うん、まあ、どうしても食べれないって時は、ありますけどね。でも、やっぱりね、やっぱり私残せないんですよ。
まあ、基本は僕もそうですよ。
もう、まだ、道半分っていうところで腹パンパンっていう時あるじゃないですか、たまに。
ああ、ありますね。
その、頼んだりを間違えたとか、作ったりを間違えたとか。
うんうん。
大体、その、お腹すげえペコペコの時に作っちゃうとか、店入るって言うともう、9割が失敗するじゃないですか。う
ん、ああ、はいはい、はい、
うん。あそこでやっぱ成功できる人間っていうのがやっぱり、うん、なんでしょう、マーク・ザッカーバーグとかあの辺の人間なんでしょうけど、その辺でも失敗しなそうじゃないですか、マーク・ザッカーバーグあたりだと。
まあ、確かに。
でもやっぱり、失敗するじゃないですか。
うん、
で、その半、まだ半分だなっていう時に、でも、じゃあ何、俺半分残すっていうことってなっちゃうと、
うん、
やっぱそれどうしてもできないから、もう途中で思考を止めるんですよね。
ああ、
うん。考えることをやめるっていう。
うんうんうん。
うん。で、ひたすら口のに入れて噛んで飲み込む作業になるんですけど。
うん。
うん。あれ、どうしてもやっちゃうんですよね。
おぉ。なるほどね、
うん。どうしてもやっぱり、目つぶれないこと分かってるんですけど、
うん、
残してもいいのも分かってるんですけど、
うん、
やっぱり残ってるんでしょうね。残しちゃいけないっていう。
あ、
うん、
僕もね、その、あれっていう時あるんですよ。そのいただきますしてから、あれ、はい、全然食べれないっていう時
あ、はいはいはい、
あって、では
い、
あ、全然もうおかずもご飯も全然残っちゃってるけど、こんな限界早く来ちゃったっていう時が たまにあるんですけど。
はいはいはい、ありますね。
まあそういう時はまあ、すべてを犠牲にしてご飯だけ食べますね。
ああ、なるほど。
おかずを残すっていう選択をしますね。
おかずは正解の繰り越しできますからね。
あ、そうですね。
うん、翌日繰り越しとかもまあ、だから、
うん、
繰り越せないのを優先的にこう食べていくっていうのは自然でありますよね。
ああ。
うん。
だから食べに行ってもそうしますもん、僕。
ああ、結局残すのに？
繰り越せないけど、おかずも。おかずを残す。
ああ、それは正直意味ないですけどね、それに関しては。
分かってるんですよ、分かってるんですよ。だから、うん、そう、それを分かってるし、目もつぶれないのも分かってるんですけど、
はいはいはい。
ご飯を平らげるっていう。
わ
もう最優先にするっていう。うん。
その、今でも、その、やっぱり私がそのビジネスホテル泊まるときに、
はい。
やっぱ一番テンション上がるのは朝食バイキングなんですけど、
はいはい。
やっぱその朝食バイキングをいかにスマートにいけるかっていうのが、
うん、
やっぱりそのできる人間できない人間の差だと思うんですよ。
うんうん
うん、だからそれをやっぱり朝食バイキングっておかわりもちろんできるんですけど、
はいはい、
やっぱおかわりをしないで一回で、完璧に決めるっていうのを毎回狙うんですね。
うん、うん。
だから、ご飯の量はこれぐらい、おかずはこれとこれ、で、味噌汁で、飲み物これ。
うん、
でも、パッと決めて、ベストな量を食べて、
うん、
ごちそうさまですっていうのを、毎回目指すんですけど、
うん、
で私、まあ、東横インが大好きなんですけどね、ビジネスホテルは。
はいはいはい。
東横インクラブカード会員でもあるんですけど、
お
うん、10回泊まったら1回無料になるんですけど。
いいですね。
そう。で、それで、だから私多分何回その東横インの朝食バイキング、
うん、
食べたか分かんないですけど、多分100回ぐらい食ってるはずなんですけど、
もう、
多分僕2回ぐらいしか成功してないんですよね。
少ないですね、それは。
やっぱり難しいですよね、その。
2回は少ないですね。
いや、でもね、めっちゃ難しいですよ。朝だから、まだちょっとその、寝ぼけてるんですよ、まあ。頭がまず働いてない。
うん。
で、腹減ってるか減ってないか分かんないですね。でも、うん、減ってる気はするんですよ。
その
寝てますからね。
はいはい。
うん、あ結構減ってるなってなって、
うん、
でそのやっぱおかわりしないって決めてるから1回で決めないといけないです。でもだから少なすぎてもダメなんですよ。
あそっか、
うん、そのオレンジジュースとスープとなんか軽いちっちゃいおにぎりとかだとちょっと僕の中で逃げなんですね、それは。
あなるほどね、まあ、
ベストな量
うん、
ちょうど小腹満たせたなぐらいの量にしたいんですけど、
うん、
やっぱ眠いからうまいこと分かんないんですよね。
お
あ、あれは。
でも100回経験してるんですよね。
100回は絶対食ってると思いますよ。もっと食ってると思いますけど。
100回、だからそれもう、いわば、落ち武者さん的にはもうデータ、ビッグデータじゃないですか、100回も。
そうですね。ビッグデータですね。
そのビッグデータから弾き出されないですか？ある程度。
んだから毎回毎回、
うん、
思ってますよ、
うん。
前回はこれぐらいの量で、
うん、
結構後半お腹いっぱいだからちょっと減らそうとかするんですけど、
あ
でもその、それってあんま意味なくて、その前の日どれだけ食べたかとか晩飯何時に食べたかとか毎回違うわけですから、そこに逆に頼っちゃうと失敗するんですよ。
あそっかそっかそっか。
であんまちょっとその守りに入って、あ今回ちょっとこれは少なかったなとか食べ終わった時に、
うん
うん、もうあと あの、ゆかりのおにぎり1個食ってちょうどベストだったなとか、
うん、
なるんで、うん、なかなか難しい。
でも、おかわりはしないんですもんね。
おかわりはやっぱできるんですよ、システム上何回でも。
うんうんうん、
でもやっぱほら、そこはスマートに行きたいじゃないですか。
まあ確かに。
うん。
でもそれ、あれですね、スマートにできるようになると、
うん、
多分、わかんないですけど、人としてかなりレベルアップするような気がするんですけどね。
そうですね、そうなってくると、やっぱ僕も次のステージに行きたいんで、もう、
あ、
うん、もうそろそろ、ちょっともう、東横インは。
はいはい。
うん、ベッド硬いし。せめてアパぐらい泊まりたいんですけど、
あ、
うん、なんなら、ANA ホテルとか泊まりたいんですけど、
はいはい、
やっぱちょっとまだあの東横インすらうまく使いこなしてないんで、
ああちょっと次のステージには行きづらい
ですね。まだちょっと行けないです、ま、なかなかそのアリアハンから出れないというか、まだちょっと僕のレベルだとってのはあるんですよね。
ああ、でもそれはね、なかなかね、できればマスターしておきたい。まあ、それこそまあ、年齢もありますし。
そうなんですよ。うん、もうね、うん、言ってももう40ですから、もう東横インじゃなくてもいい年齢なんで、僕の中では。
やっぱそれには、そのね、朝食を、うん、スマートに食べられるっていう、そういうなんか、ステータスは持って次のステージに行きたいですね。
そうです。やっぱ、東横インだから逆に失敗できるというか、失敗許されるというか、あれが下手になんか ANA ホテルとかだったら、ちょっと、ちょっと見てあの人、みたいなことを。
ああ、されますね。
うん、言
われたら。あだ名とか多分ね。
そうですね。あんな量のスクランブルエッグ食べられるわけないじゃないとか絶対言われると思うんで、
本当ですよ、
うん、ANA ホテルだったら
やっぱね、そう自分が食べれる量を分かっているっていうのはやっぱね、うん、一つ大人だと思うので。
そうですね、なんか、うん、やりますけどね、なんか、今日はバカみたいな量食ってみようかなとか、そういうこともありますけど、
はい。
まあ、それをあえてしてるわけで、それを言い出して私、その、一人暮らしですから、ピザとかも食えないわけですよ、それ言い出したら。
ああ、そっか。
うん。一番ちっちゃいやつ一個でも、やっぱり、お腹いっぱいになっちゃいますからね、かなり。
まあまあまあ、そうですね。
なかなかね。
そう、そのね、僕もちょっとね、それは課題ではあるんですよね。自分が食べられる量っていうのを、
うん、
まあ、注文するっていう、
うん。
それがね、意外とわからないんですよね。
そう、だから、あれなんですよ。
うん、
私、すごく食べる女の人が好きで、
ああ、わかります。
理由は、絶対に残らないから、一緒にご飯食べたときに。
ああ、はいはいはいはい。
そうですね。なんて言うんでしょう。頼みすぎても何の心配もないっていう。
僕もそうなんですよ。その、まあ、女の人に限らず。僕もやっちゃうんですけど、その、例えば、食べきれなくて、まあ、食べきれないのはいいんですけど、
ええ、
3分の1ぐらい残っちゃってたりすると、
ああ、はいはいはい。
あ、こいつバカなのかなって思っちゃうんですよ、僕人に。
ああ、はいはいはい。
僕もたまにやっちゃいますよ。なんだろう、意外と食べれなさすぎてやっちゃうことあるんですけど、
はいはい、
まずないですけどね。うん、でも、人に対してそう思うってことは、まあ、人からもそう思われてんだろうなって考えると、
はい、
まあ、あんまり残したくないなっていうのがちょっとあって、まあ、それがやっぱり大人になればなるほど、その、 レベルは上がっていく、いくわけで、うん、だって変な話、50歳で半分残してたら、
あ、もうやばいですね。
この人頭悪いんじゃないのって、まあ無意識に思われるんだろうなっていう。うん。
そうですね。
そうそうそう。
やっぱり、そうだな。
そう。
そうなんですよ。あと、そう、だから定食やって苦手で、
うん。
定食やってどこも多すぎないですかっていつも思うんですよね。
いや、多いですね。僕もそれは思いますね。
サービスのつもりで出してるんでしょうけど、
うん、ええ
ー。その、でも言うじゃないですか、普通に言う人、多ければ残せばいいじゃんって普通に言う人いるじゃないですか。
言いますね。
そういう人にとっては定食屋はいいんでしょうね。
ああ。
好きなもんだけ、好きなだけ食って、食えなかったら残して帰るっていう。
あ、なんかそういう野蛮人いますね。
野蛮人、あの、いるじゃないですか。南蛮の民族いるじゃないですか。
はい、あ、いますね。バーバリアンなやつらが。
そう。だから、でも、そういう人たちにとってはいいとこなんだろうなとか。
ああ。
すげえ思うんですけど。
はいはいはい。
多いなーっていう。美味しいとことかもあって行くんですけど、
いや僕ね、少なくていいと思うんですよね。ちょっと少ない、そうそう、少なくないぐらいでいいと思うんですよ。
ちょうどいいですよね。特に昼飯なんての食いすぎちゃうともう、
そうそうそう。
3時半ぐらいまで使い物にならなくなっちゃいますから。
そうそうそうそう。
うん、ちょっと2時間寝てきていいですかってなっちゃうんで。
そうなんですよ。
うん、だから良くないと思うんだよな。
あとあれですよね。なんか僕がすごく不思議なのが、
うん、
時間帯でお腹が空くっていうメカニズムというか、
はいはいはい、
12時だからなんか食べなきゃとか。
あ、それね、もう、あ、それそう。僕、うん、それもずっと警鐘を鳴らしてるんです。
そうなんです。
よく考えてみって思うんですけど、
はい。
12時って早くないって思うんですよ、俺。
ああ、早いっすね。
めっちゃ早いっすよね。俺もう、朝飯食うのやめたからいいっすけど、朝飯食って、
うん、
その仕事行く前に、例えばそれこそベタに9時5時の仕事だとしたら、
うんうんうん、
その仕事行く前に飯を、朝飯を食うわけじゃないですか。
はい。
早くても8時とかですよ。
そうですね。
うん。で、仕事行って、ちょっと仕事して、さあご飯だってなるんですよ。
そう。
いや、早いだろっていう。
そうそうそう。スパン的にちょっとおかしいですよね。
うん、あれはね、嘘っていうか、
うん、
もう、みんなその習慣でやってるだけで。
そうですね。
うん、俺昔から思っても昼飯早すぎるって思ってました。
いや本当に、
ああ、
だってあれ絶対なんか、まあとりあえず僕もね、なんかお昼ってあんまお腹空かないんで。
そうですね。
そうそう、その朝からの時間が短すぎるので。
そうです、うん、おにぎり1個で十分ですよね、食うとしても。
そうそうそうそう。
うん。それはね、俺もすごい思う。ね、
世の中というか、まあ、一向に変わる気配がなくて。
あれはね、みんなちょっとね、いい感じに気づいた方がいいですよ。
いや、本当に。
あ、その、ちょうど一日の半分っていうだけのとこで、バカみてえにみんなで飯食ってますけど。
うんうんうん、
そんな知らねえよっていう、21日24時間って勝手に決めてるだけですから、
はいはいはいはい、
ちょうど太陽が真上にあるからご飯食べよって意味が分かんないっていう。
あ、分からんすね。
霧のいいとこで食ってるだけじゃんっていう。
そうそうそうそう、
あれは分かんない。あれはつらそう。それはね、もう俺もずっと思ってますわ。
いや、もう本当に習慣ですね。習慣という名の洗脳でしょうね。
うん、そうだから、前も言いましたけど、 今その1日1食チャレンジやってて、
ああ、
で前はまだ1回も成功してない
って
言ってます、言ってましたし、
はいはい、
まあ、実際まだ1回も成功してないんですけど
そうなんですね、
毎日チャレンジしてるんですけど、
へえ、ま
あ、無理だなって毎日失敗してるんですけど、まあ、それでもまあ朝飯食わないのはもう今当たり前になって、
うん、
まあ1日 1.5 食ですね。
ほうほうほう。
1.5 食、1.3 食ぐらいなんですけど、
うんうん、
やっぱり、で、お腹すくんですよ、めっちゃ。
ああ、
うん。で、お腹すくってなんだって思い始めちゃって、
ええ、
お腹すくってで、
うん、
お腹がグーってこうお腹すいたなってなるじゃないですか、
うん、
あれも俺嘘だと思うんですよ。
ほうほうほう。
なんていうかただの禁断症状だなって思ってるんですね。
へ
え、うん、だって実際ちょっと食えば収まりますし、
うん、ああ、うんうんうん、
なんかね、でっていう話を仕事場でしてたら、
うん、
でこの前話したのスピスピの女の人に話したんですね。
はいはいはい。
でその人がじゃあ瞑想した方がいいですよって言われて。なんかそういった時に集中して、
うん、
その自分の体の状況をなんか知るのに、
うん、
なんか瞑想しろって言われて、
こう、
そういった時はもしそれが禁断症状なら収まるはずですって言われたんですね、うん、
はいはい、
うん、まあまあいいやと思ってじゃあ試しにやってみますって言って、やったんですけど、お腹空いてた時によし、じゃあ瞑想だって。
へぇ
ー。なんか俺、どんどん鶴太郎になってるなって瞑想しながら。どんどん鶴太郎に近づいてってるなって最近思うんですよね、だから。
あ、マジっすか。
なんか瞑想すれば、それは本当のお腹空いてるのか必要なのかが分かりますって言われて。そう
か。分かったんですか？
だからその時思ったのが、
うん、
あ、確かにこれは、なんか、禁断症状に近いなっていうか。
へ
ぇー。うん、ってなんか思ったんですよね。
あ、
う
ん、
まあ、死には死にし食わなくてもっていう。
あー、はーはーはー。へぇー。
うん、
お腹すいたというよりも、
うん、
今まで食べてたから食べなきゃっていう、そういう感覚なんですか？
ですね、
時間が来たから食べなきゃみたいな、そういう、
お腹すいたっていうのは実際にその胃のあたりがちょっとなんかギューって押される感覚、うん、
はいはいはい、
があるじゃないですか。押されるっていうか、なんか掴まれてる感覚というか、
うんうん、
でプラス脳が、
うん、
頭の中でその禁断症状に近いような、
うん、
その何か食べたいっていう考えに支配されるみたいな、
うん、
の2つが重なった時にお腹が空いてるっていう感覚だったんですよ。
はいはいはいはい、
これはやっぱ僕はお腹空いた時に瞑想した時にやっぱ、ね、気づいた、この2つが重なってお腹が空いてるなんですよ。
なるほど。
で逆に言えばそれだけなんですよ。でこれは何かを食べることによって、
うん、
収まるっていうのも、うん、知識として分かってるから食べたいって思うだけで、
うん、
それを受け入れなきゃいけないって言われたんです、そのスピスピの子に。
はい、
自分が今どういう状況なのかを自分で理解してそれを受け入れるのが瞑想ですって言われて、
へえ、
まあ、そうなんですかっていう話をして、
うん、
ただそれだけだっていうふうに思うようにして、
はあ、
で、あ、お腹がギュッてなんか掴まれてる感覚とこう何か食べたいっていう脳が禁断症状みたいに近い感じになってるな、うん、でもただそれだけだっていう風になってるな、鶴太郎みたいになってるなって思ったっていうだけのことなんですけど、
うん、
うん、難しいですね。
その後食べたんですか？
食べました。お腹空いてるから、セブンイレブンのあのチーズ2倍ブリトーを食べました。うん、やっぱあれが最強ですね、ブリトーは。
あー、なるほどね。
あ、
それなんか瞑想すると余計お腹すくんじゃないですか？
いや、おな、うーん、 そんなことはないですけど。
あ、そうでもないですか。
うん、
なんかはっきり答えが分かっちゃうみたいな感じで。
うん、
そうか、お腹が空いてるんだってなんか思っちゃいそうじゃないですか。なんか
でも一応、そう、まあそうです。結果的にブリトーは食べましたけど、
はい。
あ、セバ、ほら、今、袋入れないじゃないですか。
うん、そうですね。
で、あれ、ブリトーどうするんだって俺、心配してたんですね。
ああ、はあ。
だって、あんなね、あんなもうなんか凶器みたいなものを素手で渡してくるようなもんですから、
確かに、うん、直で掴むと多分熱いですよね、あれ。
でも最近普通に持っているんですよ。
あ、そうなんですか。
多分ね、あれ秒数変えてるんですよ。
へえ。
だって昔あんなに熱くなくなかったですもん。その、
あ、
店員がなんかもう2本の指でつまんでるとかしょっちゅう見てましたから。
言われてみるとそうかもしんない。
今普通に私熱いですよって言われますけど、
うん、
でも別に普通にもなんとか持てるぐらいの温度ですから、その熱っていうほどの熱さではない。昔も熱っていう熱さでしたから。
確かに僕、店員さんがちょっと温めるんで封開けますねって言って、
あ、絶対言いますね。
で、封開けるじゃないですか。
はい。
なんか暑すぎて、そこから、そこの湯気で、やけどしそうになったことあったぐらいなんで、
昔。あれ、だから、なんていうんですかね。でも、僕らはもうそういうもんだって受け入れてたじゃないですか。
もう、そうですね。
だって、あんなに暑くない方がいいんだから。でも、セブンイレブンっていう大企業の力をもってしても、もうそれは解決できないものなんだな、受け入れるしかないんだなって思、なんとなく思ってたんですけど、
はいはい、
いざやっぱその状況に追い込まれたことによって、
はい、
なんかしゃあねえなみたいな、
あ、
ちゃんとやるよみたいな、
うんうんうん、
感じであれやられてるから、
うん、
若干ムカついてますね俺。じゃあ、あの熱いの何だったんだっていう。
そうっすね。僕もね、なんか、いつからかわかんないんですけど、たまにブリトーを食べるときに、温めてもらうときに、ちょっと、電子レンジ強めでお願いしますって言うようになってるんですよね、僕。
どういうことですか？
ソーセージとか冷たいとき
あるんで。わかるわ。
それすごく嫌だから。
ソーセージがちょっと真ん中が常温っぽかった時の、その、何のためにお前このカレー味のこれ食ってるか分かってんのかっていう。パキッと感もちょっと弱い気がしちゃうんですよね。
そうそうそうそうそうそう。
熱っから熱っていうのがやりたくて、ソーセージで作ってんのに、
うん、
お前熱くもないしっていう、わ かります。あれはね、腹立つ。
そう。まあ、わかんないですよ。その、コンビニ事情というか、
はい、
コンビニももう、暑すぎると、なんかトラブル起きるかもしれないから、はい、まあ、これ以上温めるなっていう規定の、あれがあるかもしれないけど、でも、はい、まあ、うん。僕はもうそうですね。いつからか大丈夫なんで、結構こう、倍で温めてくださいとか時間。
倍はすごいですよ。
もうチンチンでいいんですよ、僕。
倍はすごいです。だってあれ、コンビニのやつあれ、1500ワットのやつですから。
はいはい。
ブリッドをね、今確か20秒なんですよ。
はいはいはい。
40秒ってなると、
うん、
大きめの弁当と同じ秒数ですからね。そのパワーが全部あのちっちゃいとこに行くってのはもう、相当ですよ。
うん、でも芯までチンチンでないと美味しくないし、はい、ブリトーなど。あと、店員を憎みたくないし。
あと、セブンイレブン以外のブリトーまずいっていうのもあれなんとかしてほしいですね。
あー、それありますね。
だって、あんなもんって言っちゃ失礼ですけど。
あ、わかる。うん。
あんな原始的な食べ物なのに。
うん。
なんで真似できないかなって思うんですよね。
あ、それそうっすね。なんか他のコンビニあんま美味しくないっすね。
美味しくない。はっきり美味しくないですね。
そう。
うん。ちょっとセブンイレブンがちょっと群を抜いてるだけかもしれないですけど。
ああ。
とはいえですよ。
なんすかね、あれ。
とはいえ、だってそんな特別なもん入ってたとしても、
うん、
真似できんだろうって思うんですよね。
うん、う
ん、うん、あんなものは真似できて当然ぐらいのものだと正直思いますし、
うん、
あれはちょっとね、ファミリーマートとかローソンも頑張ってほしいとこですね。
いや、本当そう思いますよ。そのあ、ちょっとブリトー的なもの食べたいなって思ってコンビニ行くときもあるんで。
ありますよね。あります、わかります。
そういうときにやっぱ、あ、セブンイレブン以外美味しくないなってなったら、やっぱセブンイレブン流れてくので。
その、ブリトーのウインナーシリーズあるじゃないですか。
はいはいはい。
だいたいセブンイレブン、カレーにひき肉のソースにチーズに、ウインナー2本なんですけど、
はいはいはい、
他のとこね、太いウインナーが1本だったりするんですよ。なんかそうじゃねえんだよな、あの2本なのがいいんだよっていう。なんかちょっと投げてるところはあるんですよね、他の店は。
ああ、かもしんないですね。
だったらお前はもう3本入れろよって思うんですよね。
ああ、はあはあ。
なんかもうブリトーの勝負投げてんな、みたいな。
いや、あれで客逃してると思いますよ。
うん、いや、そうですよね。
うん、
ブリッド、俺、今週は調子に乗ったなって時だと、週4ぐらい食ってることありますからね。
それは調子に乗ってますね。
相当調子に乗っちゃってますね。
うん。
うん、やっぱり、
ちょっとおかしいんですけどね、その量は。
いや、あれですよ、偶然ですよ。その週はちょっとセブンイレブンとの縁が強くて、偶然行くとこセブンイレブンがあって、
はい、
プラスその時ちょっと小腹が空いてて、
うん、
ちょっとブリトー一発入れとくかみたいなのが、
うんうん、
だいたい、でも言っても、
うん、
週1は行きますね、セブンでブリトー多分俺。
へ、
やっぱね、便利なんですよね。
あ、まあ、確かに。
うん。
なんかこう、量的にも。
そう、量的にも。味的にも。
そうそうそう。
味的にも。あとね、その、肉まんも木村屋ですし、セブンイレブンは。
ああ。
他のところは大体に井村屋なんですよ。
なるほど。
うん。やっぱり、ね、木村屋のがうまいんですよね。
やっぱセブンイレブンはよく考えてますね、その辺。
いやー、飯はまだちょっとね、抜けないですよね、うん、セブンイレブンを。
そう。いや、コンビニにはぜひね、ちょっとブリッド、まあ、意外と盲点だと思うんですけど、
うん、
そこは改善してもらうと、まあ、お客さんを逃すことも、もしかしたら取り戻せるかもしれないっていう部分では、ちょっと力入れてった方がいいと思います
ね。入れてった方がいいですね。意外とブリトーって夏も食いたくなりますからね。
そうそうそう。
もう冬は当然ですけど。
で僕もさっきね、落ち武者さんにブリトー週4って言って、えって言いましたけど、
はい。
僕もハマってた時そんぐらい行きましたから。
そうですね。調子に乗ってる時とか行っちゃう時ありますね。
はい。
うん、
だから、週4で同じやつが、ブリと買いに同じコンビニに行くって言ったら、まあ、うん。
うん。
なかなかいいお客だとは思うので。
そうですよね。
ええ。
やっぱりそう。もうあれですね、時間なんですけど大丈夫ですか？なんか。
大丈夫です。
大丈夫ですか？何も喋ってないじゃないですか。あ、びっくりした。そんな椅子から立ってピンと背伸ばして言われると思わなかった
んで。経験ですかね。
経験ですね。あ、
うん、そうか。1時間全部食の話ができたっていう満足感というか、 あるでしょ、お腹いっぱいみたいな。うん、
うん、
っていう回だったんじゃないでしょうか。
うん、まあその親戚にもだらだら話しすぎとは言われましたけど。
うん、
うん、まあそうだねって言ってきましたけど。
でもやっぱこう1時間めくるめく食の話ができるっていうこの、
そうですね、なかなか
反応してもらいたいところありますね。
そうですね。
いい。
うん、なかなかもうこの年になると1時間食の話をするってことはあんまないですから。
ないですから。
うん、ね、そう、まあそうですね。どうしても知らない人とそんなに親しくない会社の人と電車の方向が一緒になっちゃった時ぐらいしかしないですからね、そんな。1時間食の話とか。
そうですね。そうそう
そう、うん。そういう時はたまに1時間食の話になったりすることもありますけど。
うん。
うん、
これを、まあ今回、その、落ち武者さんのね、親戚の秘蔵っ子、うん、秘蔵っ子。
僕の秘蔵っ子、ちょっと名前は言えないですけど、殺されちゃうんで。
秘蔵っ子くんがどう、今週のを聞いて、
ひぞっこちゃんですね、ちなみに。
ひぞっこちゃん。
ひぞっこちゃん
が。
はい。
まあ、楽しんでくれるかな、どうかな、っていうところを、ちょっとね、
そうですね。
気にはなりますね。
気には
なります
。あと、その、私のひぞっこが言ってましたけど、なんか、僕、試合見てないんですけど、
はい。
今、宇宙飛行士の野口さんが、うん、
あ、
なんか宇宙行ってる、
うん、行ってるみたいですね。
行ってて、なんかその宇宙ステーション着きましたみたいな会見で、
うん、
なんか全集中のみたいなことを言ったらしいんですね。
全集中、
うん、知らないですか？
なんですか全集中。
わ、びっくりだわ。さすがにそれは鬼滅の刃なんですけど、うん、
マジですか？
ええ、
すいません。
で、その今流行ってるから、
ええ、
その全集中みたいな言葉を入れてコメントしたらしいんですけど、
はいはいはい、
野口さんがね、
うん、
あいつ野口さん宇宙で滑ってたよって言ってました。日本人で初めてじゃない、宇宙で滑ったやつって言ってました。
手厳しいっすね。
えぐるなーって思ってました。
あ、結構厳しいっすね。
あ、俺もそれ見てないんですけどね。
ほうほうほうほうほう、
うん、
ちょっと帯をギュッと締めないとちょっといいかもしれないですね。ひぞっこちゃんっていう存在が少し いい感じの緊張感を与えてくれるような気がちょっとするかもしれないです。
なんで帯をギュッと知ってるのに鬼滅の刃知らないんですか？
鬼滅ね、
うん、
ちょっとなんでしょう、僕の周りも結構いるんですけど、
うん、
あの手つけてないって人が、
あ、はいはいはい、
全く、うん、
私も一応手はつけてないですけど。
ああ。
うん。僕は取ってあるっていうふうに表現してますけど。
あ、はいはいはい。まあまあまあ、うん、僕も、どっちかというとそうなんですけど。
うん。
鬼滅ね。
うん。なんか、あんまり面白い面白いってやると逆にねって思っちゃうんですけど。
そうそうそうそうそう。
うん。
まあ、そうです。だからこの、ね。もう終わりますけども。
そう、もう最近良くないですよ、この、最近この伸ばしちゃうの。時間だったらパッと本当は終わんないといけないんですけど。
あ、そうですね。
うん。
うん、プライドとかやっぱいろいろあるじゃないですか。
そうですね。ミーティングもね、この後、
そう。
控えてるわけですし。
そうなんですよ。
うん。
でもやっぱこう、一応ね、声さらしてる、人間ブックスの声さらしてる部分っていうところで言うと、やっぱ、あんまダサい感じでは痛くないじゃないですか。
そうですね。
やっぱこう、毎回爪痕残したいっていうのは基本的にありますけども。
もうやっぱりそこを捨てるところから始めないといけないんだろうなっての分かってるんですけど、
それを捨てた後の世界があんま想像できなくて、
もう怖くて怖くて
怖くてしょうがないんですよ。怖いんです。
でもね、分かってるんですけど、そこのね、そのまず邪念を捨ててから本当はスタートなんでしょうけど、
あ、
やっぱその
スピ女だったらなんて上限くれるんですかね。
なんていうか、やっぱりこの前もなんかいろいろ言ってたんだよな。なんかでもあれら、その僕のひどっ
子
が言ってたのは、
はい、
あの本当にどっちも突っ込まないからイライラするとは言ってましたね。
ちゃんと聞いてるな。
どっちかがボケてるのを分かるのに、なんか、両方とも反応が、はい、うんか、はいっていうのが、あれはどうしてもしっくり来ないとは言ってますね。
はいはいはい、はい。
そこは僕、慣れてって言いましたけど。まあまあ、あんまり正論言うなよって思いました、
ね。そうっすね、あ。まあまあ、でも意見としてはこう、一応ね。
意見としては、はい、頂戴しておきましたけど、反映するかしないかちょっとわかんないですね。
しょうがねえじゃんっていうところですよね。
できねえんだから、
しょうがねえ。できねえんだから、しょうがねえじゃん。
しょうがねえじゃん
っていう、なんか、
うん、
なんなら教えてくれよっていうところはありますね。
なんか、だらっと始めて、だらっと終わりやがって。なんか、かっこつけてねえで打ち合わせしろとも言われましたね。
おー、
それはしないって言いましたけど。
マジっすか。
多少、結局、うち、打ち合わせっていうか、まあ、女性のアイドリングってやつですね。
はいはいはいはい、はい。
まあ、でも結局変わんないと思うんですけどね、やったところで、これは。
まあまあまあ、うん。そうだとは思いますよ。
結局は変わんないと思いますけど。
そうそうそうそう。
うん。
アイドリングして、なんだろう、こう、スピード出なかったとしたら本編で。
いや、もう、そんなのも言い訳すらできなくなっちゃう。
できないじゃないですか。
そうね。
そうなんですよ。はい、そういうことですね。そういうことです。
はい、おしまいです。